4月30日日本オープン前日、言い訳をしたくないので、来週の回で話します。なんだか分かりませんが、はい、日本オープン前日、行ってるはずです。いつもの毎年おなじみの宿ですね、鈴屋さんで美味しいものを食べながらこのラジオの配信を待ってるんじゃないのかな。あんまり夜中だと強いて聞けないんでよろしくお願いします。はい、日向高原多分寒いでしょう、例年の感じだと。昼間も天気がいいイメージがないんだよな。晴れてくれるといいんですが、今年のゴールデンウィークはなんとかお天気は良さそうな感じかなっていうところではあるんですが、東京から比べるとですね、気温が半分ぐらいしかない場所なので、しっかり防寒していっていきたいと思います。どうなることやら日本オープン、日本で2つしかないメジャーなのでね、注目だと思います。今日の、テーマはちょっと皆さんに投げかけたいこととちょっと話したいと思いますよ。それでは今週も行ってみたいと思います。東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表チームイノバの菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組はディスクゴルフを中心とした最新のフライングディスク事情をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。はい、それでは、今日は投げかけたい話題ということで T2 からあるそうですが、
朝まで生テレビ、うん、
なるほど。
はい
はい、
どうなる日本のディスクゴルフ、
なるほど、というなんかテーマソング言えませんが、
テレビタックルみたいなね、
はい、
感じでお送りしたいんですが、
はい、さあじゃあ今回のテーマですが、どうなる日本のディスクゴルフ、
はい、
まずは、T2 の方から投げかけがあるんですか。
そうそうそう、
はい、
あのね、
うん、
あのね、あのね、毎週これになっちゃってるんで、ちょっとやめましょう。はい、最近ちょっと考えさせられることがあって、
うん、
練習をしていたら、
はい、
チームのメンバーでね、
うん、
まあ、ある公園で練習、常設のない公園で練習をしていたら、
うん、
なんかその公園パトロールみたいな人に、
うん、
まあ己の名誉までに言うと、
うん、
安全は 100% 確保し、
うん、
もっと言うならそこの場所は人が全く来ないんですね、
うん、
1日練習しててもせいぜい4人とかにしか会わないようなところだったんですけど、
うん、
でこれはいいやと思って投げ練習場所にしていたら、
うん、
その公園パトロールみたいな人が来て、
うん、
いや野球とかサッカーとかゴルフとかそういう道具を使ったスポーツは禁止なんですって、
うん、
でもそもそも野球とサッカーとか禁止にしてもどうかと思うような場所なんですけど、
うん、
そこでフリスビーは書いてないんですが、
うん、
この危険行為に当たるので禁止ですって言われたんですね、
うん、
でいや何が危険なんですかと、
うん、
こっちにいても数人しか見ないし、うん、そこに来る人も大体犬のリードを離してそこにその紙を見せられたんですけど、その紙のルール違反っていうこれにもろ該当してる人たちしか来ないんですよ、
うん、
それは本当にほぼ利用者の8割以上かな、
うん、
っていう人を本当に僕数えてたんで、
うん、
そういう人しか来ないような場所で、うん、これは危険行為だと言われて、
うんうん、
全然危険じゃないんですけど、
うん、
いやどういうことなんですかって、全然人もいませんよね、ここに来る人がほとんど犬のリード話してその人たちは注意されてないですよね、
あそれはもう危険な、いややっちゃいけない人なんだリード話して、
そうそれはね、うん、もうやルール違反ということで書かれてて、
うん、
公園ルールでね、
うんうんうん、
そういう人たちが普通に言うのに何がダメなんですかっていう、別にそんな喧嘩調じゃないですよ、
うんうんうん、
何がダメなんですかねって、うん、あのよくわかんダメな理由がよくわかんないんですけどっていう話をしたら、
うん、
いやいや私は言われて注意しに来ただけだから私に言われても困りますみたいな感じで言われて、うん、さあいなくなっちゃってですけど、まあ、その時に思ったんですよ、
はい、
確かにね、うん、なんだよとは思いましたけど、
うんうん、
それと同時にディスクゴルフってそういうスポーツなんだろうなって、
うん、
まあ、どういうことかというと、
はい、
やっぱゴルフなんですよね、
うん、
うん、でパークゴルフだのグランドゴルフだの、
うん、
80メートルで転がしてやる、
うん、
っていう競技とは、
うん、
一線を期してると思ってるんですよ僕は、
はい、
ディスクゴルフはスタイリッシュだし、
うん、
ダイナミックだし、
うん
うん、っていうスポーツをその人の理解を得た上で、
うん、
全然危険でも何でもなかったんですその場においてはね、
はい、
だけど、まあ、そう言われてしまうっていうのは、
うん、
ディスクゴルフのダイナミックさみたいなのを、
うん、
なんだろうな、なんかなんていうのダイナミックさみたい、ダイナミックであったりディスクゴルフっていうのはもっとスケールの大きい競技だっていうところを、
うん、
だなっていうところを僕は解釈したんですね、
うん、
言われて、
うん、
で次にどうすればいいかって、アメリカは毎年バンバンコースで3000コースを超えたっていうね、
うん、
レベルでね、
うん、
で日本はそこで PDGA、 JPDGA っていうのは PDGA 参加で PDGA の方針で PDGA に乗っ取ってやってるわけですよ、
うん
うん、であればやっぱりそういう発展の仕方をさせようというわけですよね、
うん、
って思って勝手に解釈してるんですけど、
はい、
それが違えば PDGA 参加にいなきゃいいだけの話なので、でもそこいるのでそういうことなんだろうなと思ってるんで、
はい、
ズバリどうなる日本のディスクゴルフ、
うん、
日本はゴルフ的な発展の仕方をしていくしかないのかなって。
ゴルフ的な発展の仕方っていうと、
うん、例えばコースに出て、
うん、
お金を払って、
うんうんうん、ああなるほどね、
長いコースを回って、
うん、
っていうやり方をしていかないと、
うん、
なんていうんですか、プレイヤーが育たないかなっていうのを強く思ったんですね、
うん、はい、
うん、やっぱり見慣れないから危険っていう風に判断されるわけですよ、
うん
うん、なのでアメリカのコースどんどん長くなってますよね、うん、当たり前パー4パー5がある時代に、
はい、
日本がそのあくまで僕はプレイヤー視点の話なんですけど、
はい、
でもまあね、普及していくにもあたってもやっぱプレイヤー視点で普及していかないとその PDGA のあれには乗っ取れないと思うんで、
うん、
うーん、そういう風な発展の仕方が日本の発展の仕方なのかなっていうのをすごく感じましたね。なんかその危険っていうのが頭にくっついちゃうのかなっていう、うん、
なるほどね、
すんごい残念だったんですけど、
ね、うんうんうん、なんか一つちょっと強Tからの質問いいですか。
はい、
今のこの問題というか話で、
はい、
一つディスクゴルフ論、
はい、
今 T2 がちょっと懸念しているというか考えている一つ問題と、はい、もう一つ問題がはらんでて、
はい、
日本の公園論っていうのが入ってるじゃないですか。
あ、もちろんもちろん、ね、もちろん
今回はそれは別に とやかくこう言う必要はないというか、ここの主題ではないですか。
まあ、そのアメリカの自己責任か日本の公園に責任がいってしまうかっていうところっていう部分ですよね、
うんうん、まあ、要はさ、
今回、はい、あえてそこには触れ
ないよね、まあ、はい、ちょっと触りだけ言うとさ、前ちょっとネットでもやってたけどさ、花火ダメ、ボールダメ、 何ダメ何ダメ何ダメってすごい公演あったじゃない。全部ダメ。じゃあ何できるの公演でっていう話になって、バカじゃねえのっていう話になったじゃないですか。
そうなんです
よ、はい、まあ、それ、うん、ね、っていうのが、まあそれもさすがにあれだろうってちょっと変わってきた機運も若干見えてるところもあったんですけど、日本ってそうですよね。
日本はなんかないようにする、
はい、
ね、とりあえず、はい、しかも公園の瓦礫に置いたくない、そこが大前提あるんで、知らないことは排除、
はい、
はい、
まあまあその辺のあの大前提があっての全部ダメっていう、何にもね、
は
い、
でもそこも踏まえた上で、じゃあディスクゴルフがどうやったら発展するのかと思うと、うん、はいはい、そのゴルフ的なコース回るにはお金が必要で、
うん、
金払って回るっていうのが、
はい、
まあ生きていく術なのかなっていうのはすごく感じて、うん、まあそういう意味では舞妓とか、
うん、
これあのスキー場活用みたいなのがすごく素晴らしいと思っていて、はい、
うん、
舞妓なんかだから素晴らしいですね、
うん
うん、でその時にもう一個思ったのは、まあ生き延びる術はあるなと、
うん、
そういうふうな展開をしていけばね、
はい、
だけどどんどん地方型スポーツになるなと。
なるほどね。
あの土地が必要だったりとか、
はい、
していくと、
うん、
都市型スポーツじゃなくなるんで、
うん、
もう東京の、あの いわゆる都会にいる人のスポーツではなくなるなっていう。ほら打ちっぱなしがあるわけじゃないでしょ。
はい、
うん、それで投げっぱなしみたいなところで投げてて、
うん、
ダメだって言われるわけですから、うん、日本の公園のシステムがそうである限りはね、
はい、
うん、どんどんどんどん地方型スポーツになっていって、うん、地方型スポーツになっていくとマイナースポーツってのはきついんですよ、
うん、
人目に触れないから、
はい、
そうっていう、ちょっとさ、ちょっと負のスパイラルだなってい
う、うんうんうん、
発信す人目のあるところで発信できなかったりとか、うん、っていうね。
はい。まあ、そうすると
どうなった日本のディスク、
うん。あれですよね。要は、気軽に誰でもひょいという感じで楽しめる、
そうなんです、
楽しめなくなるってことですよね。
そうそうそうそう、
まああのいわゆるゴルフ場に行って、まあ、車がある人が、まあある意味富裕層向けですよね、
うん、
まあ一般のゴルフ
は、まあ、今でこそね、うん、ちょっと変わってきてもありますけど、ね、
はいはいはい、結局でも
で、うん、あのとっつきやすいっていうのはディスクゴルフのいいところだと思うんで、
はい、
とっつけるんですね、うん、どこでもあの、うん、本当にしあのビギナーの方は。だけどその人たちがプレイヤーとか上手くなった時にやると場所がなくなっちゃうんですよ、
うん、
受け皿がなくなるというか、うん、あの、うん、辰巳の常設とかね、
うん、
昭和の常設、僕は普及のためには絶対なくしちゃいけない素晴らしいフィールドだと思うんです、
うん、
だけどあそこに我々プレイヤーが行っちゃうと、
うん、
ちょっとやっぱりその人たち、じゃあまあそこを管理してくれてる守ってくれてる人たちにちょっと迷惑をかけちゃうなっていうところもあるんですよ、うん、
はい、
ちょっと行かないんですけど、
うん、
あの我々はね、あのもっとトーナメントコースで投げたいんで、
うん、
そこで勝手にやってるとね、はい、せっかくその人たちが作ってきてくれた伝統文化なんかを崩しちゃうといけないんで、
うん、
結構遠慮してる部分があったりするんですけど、はい、だからそこで普及発展をしていってもらうのと、うん、その人たちが今度もっと上手くなりたいって思った時に出れるフィールドがないってい
う、
う
ん、
もう本当に受け皿がないんですよね。
そうですね。で、あの、うん、もう一個問題があると、例えばさっきの地方型のスポーツっていう話があったじゃないですか、
はい、
でまあ日本全体として見ると、東京の一極集中が言われている中、
はい、
若者が東京ばっかりにいると、
はい、
で地方型スポーツになった時に若者がプレーをしなくなるっていうことも考えられますよね、
うん、いやもう十分じゃないですか。
はい、
その辺いやもう事実そうじゃないですか。今の日本のディスクゴルフも見たって、
う
んね、若者数えられますよ、
はい、
これいかん、
はい、
もう前から言ってますけど、なんで僕がこれだけやりたくなかった TSS を立ち上げて普及普及言ってるかというと、まあ、普及っていうのはね、10人やれば10通りの形があるんで、
はい、
その人ができることをやればいいと思うんですけど、
うん、
10年後にね、
うん、
日本のディスクゴルフがなくなってるんじゃないかっていう本気で思ったわけですよ、
はい、
私は。他に誰が思ってるかは知りませんが、
うん、
事実ね、私もそれ前から言ってるじゃないですか、
はい、
で協会の、まあ、去年までの話で川崎さんがね会長をやってくれて、
うん、
ずっとこの業界支えてくれて、
うん、
いろんな瞬発力でいろんなところに動いてくれて、
はい、
なんとかなっていた、
うん、
だからメーカーで支えてくれていたヒーローさんが、
うん、
ずっとねこのマイナー競技を支えてくれて、
うん、
サポートしてくれて、
はい、
であったっていうバックボーンがあったわけですよ、
うんうんうん、
それがねヒーローさんが今協会に協賛してないでしょ、
はい、
から川崎さんが4月から会長を退任されたでしょ、
うん、
今この協会会長いないんですよ、
うん、
誰が気づいてるか誰が突っ込むのか知りませんが、
はい、
私はあえてここで言わさせていただきますが、
うん、
協会に会長がいないんですよ、
うん、
協会の会長がいないんですよ
ねえ、
はい、
はい、
理事2人と事務局、
うん、
え日本ディスクゴルフ協会って3人なのって、
うん、
僕なんかちょっと思っちゃうんですよね、
はい、
でまあいろいろ当たってね今日会長をやってもいいよっていう人まで僕は探し当ててるんですよ。
ほう
でもね、
うん、
誰が会長決めてんのと、
あ
誰も分かんないでしょ、
うんうんうん、
だから理事決めてんの、
うん、
誰も分かんないでしょ、
うん
うん、っていう弱さを抱えてるんですよね、
はい、
だからいろんなことで今回のテーマちょっとネガティブな方向にはいっちゃってるんですけど、
はい、
いやどうなっちゃうのよ日本のディスクゴルフって、うん、僕はディスクゴルフ大好きなんで、
うん
これからもずっとねその10年後なくなってんじゃないかっていう不安とね、
うん、
そうあってはならないと思う気持ちから TSS を立ち上げてこうやっていろんな発言をさせていただいたりいろんなメディアやらせていただいて僕は僕のできる普及活動、
はい、
一生懸命やってきたんですけど、
うん、
あんまり全体を捉えるとですね今日本のディスクゴルフははっきり言っていい方向には進んでないなと思ってしまうんですよね、
うん、はい、
はい、
という結論ですね。
うん、なんかそういう結論にしたくないんですけどね
はい、まあこれからどういう方向に向いていくのか、まあ、またはしていくのかっていうのは、まあ、このねラジオ聞いてる皆さんしかね、
そうなんです、
とりあえずコアな人たちがどう動くかっていうので
本当にそうでシニアスポーツにしたくないですよ、
うん、
シニアスポーツはいくらでもあるんで、
うん、
グラウンドゴルフでもパークゴルフでもね、
はい、
ゲートボールでもいいし、うん、でこのスポーツのいいところっていうのは若者からシニアまでできるのがいいところなんですよ、
うん
うん、他の競技やってないでしょ、グランドゴルフやってる20代のバリバリアスリートって知らないでしょ
はい。
マレットゴルフやってる日々トレーニングをしてるんですっていう若者は聞いたことないでしょ、
うん、
ドボールしかりそうなんですけど、でもディスクゴルフって実際アメリカではね、
うん、
バリバリのアスリートがやる時代になってますからね、
はい、
うん、これがディスクゴルフのいいところだと思うんで、
うん、
そういう PDGA 傘下にいるならねなおさらね、うん、そういう発展を目指してほしいなと、まあ、本当はね協会から発信してほしいんですけど、
うん、
まあ、いかせん多分会員誰もが見えてるような協会の現状だと思うんで、
うん、
そこは協会に期待しても何も生まれないと思うんで、
はい、
うん、会員はねマイナースポーツは期待するんじゃなくて自分たちで動くっていうスタンスでね、
うん、
やっていかないとダメなのかなっていうふうな私は感じてるので、
はい、
いや何とかしましょうよ、うん、本当に何とかしましょうよ、
うん、
幕末ですよ。
そうですね、まあ、みんながさ幕末はさ焦ってるんですよ、暴発するほどにね、
うん、
若者が
本当にね、
うん、
いやなくなっちゃいますよデスボール本当に頑張ろう頑張ろう日本、ね、本当に本当にどげんかせんといかんですよ日本の政治と一緒ですよ、うん、ディスゴルフ、はい、
はい、ということで、今回はどうなってしまうんだ、何でしたっけ、もう一回お願いします、
どうなる日本のディスゴルフ、
はい、タラダッタッタッタッタッ、はい、というテーマでお送りいたしました。
はい、
はい、
頑張りましょう。
そうですね、まあまあ従来から、コメントが少ない番組ではありますが、まあ真摯に本当に考えている、まあ、老若男女問わず、うん、まあ、私はこう思ってるとか、
うん、
まあ、別にこのままなくなってもいいよっていう方でもね、これからどうにかしたいっていう方でもいいの、自由な意見を本当にラジオの方に寄せていただければ、このラジオを聞いてる人にでも、まあ、発信はしていくことはできますので、ぜひ、ね、何とか思ってる何でもいいので、はい、コメントとかをいただけると非常に助かります。
お願いします、
はい、ということで、今回はこんなテーマでお届けしました、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio。
今回のテーマは、どうなる日本のディスクゴルフというテーマでお届けしました。
なんだっけ、あの、出てこないですけど。白子場と閉鎖。
はい。
まあ、私の最近投げてた埼玉なんですけど、
うん、
公園も使えなくなる。
うん、
相川バクティ計画トンザ、
うん、
基本的には団体様しか使わせない方針で今動いているみたいな雰囲気、個人利用が難しくなってきている、
うん、
辰巳の森海浜公園オリンピックの関係で少なくともあの常設エリア以外では一切投げれない、
うん、
昭和記念公園現在半分クローズ、
うん、
東京近郊はそんな感じです。物理的に投げれる場所がなくなってきてるんですよ。
はい、
うん、どうしましょうこれ。
どうしましょう。今、例えば埼玉のツヨティが行くとしたら、栃木か茨城か三保か
龍ヶ崎とかね。
龍ヶ崎か、
うん、はい、
はい、
なかなかね解決の見えない、アメリカにちょっと YouTube 開けばあれだけ素晴らしいところでガンガン投げてるアメリカですからね、
うん、
うん、なかなか、まあ、日本とアメリカはね違いますね、
はい、
はい、
ちょっと本気で、私たちディスクゴルフは考えていかなくちゃいけない問題じゃないかなと思っております、はい、はい。それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りお待ちしております、
はい、
Facebook、シーサーブログのコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、T2TOT 直接のメッセージでも構いません、また、今回198回ですので、200回記念の、プレゼントの応募も引き続きお待ちしておりますので、
あ、今回また1名、
はい、
九州男児さんから
、はい、
エントリーいただきました、
はい、ありがとうございます。
何人になりました、
何人ですかね、 6人ぐらい
にはそうなってますよね、
まあまあ、はい、10人弱ぐらいにはなってると思いますが、はい、
倍率が上がってきて、
はい、ね、ということでいろいろな裏話お楽しみに、はい、それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお届けいたしました。
みんな頑張ろう、
はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。